はい、それでは、詩編の19編の終わりの部分ですね。12から今日15ということです。ここのところで次に分かりますのは、この13節からのところ、知らずに犯した過ち、隠れた罪、これも一種の平行法ですね。詩編というものは繰り返していますように、よく似た表現を平行的に置いて、そしてより意味を浮かび上がらせると強調すると。知らずに犯した過ちは当然隠れている、わからないわけだからというわけですね。隠れた罪、自分がまだ気がついていない罪というのはどれほどあるかわからない、果てしなくある。愛とか真実とか、よく観点から見たら、一人の、ただ一人の身近な家族やら、あるいは習慣の人、あるいは友人のたった一人に対しても、どこまで愛というものを注いだのか。そういうことになったら、私たちは極めてわずかだと。絶え間なく祈りと神様の愛をいただいて、そこに注ぐということ。神様は、絶えず働いておられる方で、絶えず愛を持って働いておられる。けれども私たちは、そのような愛を持って本当に真剣にですね、自分の一番身近なもの、あるいは関わる人、知り合いの人、苦しむ人、そういう人たちにどれほどの時間とエネルギーと祈り、真剣さを注いできたかと、そうしたことを特別に、別に罪とも何とも思っていないということが非常に多いと思いますが、神様の愛という無限に大きく深いものを基準としたときには、私たちの愛なんてのは本当にゼロに等しいようなものでしかないので、そういうふうに、いろんな状況にある方々に対して、ほんのわずかなものでしかないから、愛も。だからそれは知らずに、ほとんど無意識的にもう犯してしまっている愛という観点から、いや正しい不正なことが行われていても、イエス様のようにはっきりとですね、それは間違っているというようなことをしてきたりもしないということ、あるいはその不正なことに対して本当に真剣に祈ったりもうほとんどなされないというぐらいですね。そういうことで、知らずに犯した罪、隠れた罪っていうものは、こんなものあるだろうかなと言いながら、愛という側面から見たら、たちまち明らかになってくるわけです。で、そういうことを知らないと、私たちは知らずにいろんな罪を正しいやり方から外れてる。神様の前に本当にゼロに等しいものだということがなければ、おのずからこれ、おごり、傲慢、14節ですね。ということになるわけです。知らずにたくさんの深い様々な罪を犯しているのに、いや、そんなの起こしてね、今日一日別に罪を犯してないかったっていうことは、自分がそのように愛を持ってないのに愛を持ってると。愛とか真実、正義という面でも正しく歩んできたなんていう錯覚をしてない、してるということですね。今日一日振り返って、なんか罪も犯してない、なかったなと。それは、おごり、傲慢と。罪を犯さないで、神様の、その真実の深い愛の道から、離れないで、ずっとそれに沿ってきた、なんていうのは、超大変なおごりでもあるわけですね。そういうことで、知らずに犯した罪っていうものを、同じから、おごり、傲慢になるわけです。それで、まあ、ここに、一種の 平行的な意味としてですね、よく似た言葉を重ねているわけです。さらには、今度は、背きの罪。知らずに犯した罪ってまず書いてありますが、それだけではなくて、あ、これはいけないなと、分かってって犯す罪。あ、こんなことを言ったらいけないなと思ってもつい言ってしまうとか、あ、これ言わねばならないと。この不正は、例えば公的な仕事についていたときには、どこでも不正が行われているはずですね、何らかの。その時に掘りをし、指摘なんかしたら、大変な目に遭うだろうと。いうふうなことが大概は、これは見逃さざるを得ないという状況。でもそれは神様の道からしたら、これも罪だと。で、知ってて犯す罪。さらには、もっと意図的に犯す。これは、ユダが犯したような、あらかじめ、計画を深い、計画を立てて、金で引き渡して、そして、フィレーマ、フィレオから来た愛の印、接吻、キスを持ってですね、イエスだと、目印にするとかいう、そういうの本当に重い背きの罪。から、無意識的に犯す罪。から、少々知ってて犯していく罪。それから、意図的な罪まで様々な罪。そういうところから清められる道があると。で、このことの完全な道は、遥か後のイエス・キリスト様によって明らかになったということですけれども、この旧約の時代からでも、神様は、慈しみの神、罪を許す神だ。ということが、早くから言われていたわけです。これは繰り返し述べてきた、出エジプト記の34章のところにあるわけですね。主は雲のうちにあって、主の皆、主の本質を宣言された。ここで言った皆っていうのは本質だっていうことよくわかります。皆は、私の皆はヤハウェだ、なんていうことを宣言したんじゃなくて、主の皆を宣言された。そこは、主、主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く、慈しみと誠、真実に満ちている。幾千代に及ぶその慈しみを愛を守り、罪と背きと過ちを許す神だ。他方罰すべきものを罰するのを数ということもあります。キリストの罪を高まう三代、四代までと。幾千代にも及ぶ慈しみということと対して大きく、慈しみがはるかに大きく書いてありますが、この西の皆というのは単なる名前じゃなくて、この憐れみ深く、恵みに富み、忍耐強く、そういう神様の本性を皆と。罪と背きを過ちを許すと。こんなふうに、はるか昔から旧約聖書の神様っていうのは、裁きの神だとかですね、厳しい神だとか、そういうことをみんな聖書をきちんと読んでないところから来るわけですね。それで、そういうことで、旧約聖書からも、本当に心から、許しを願うときには許される。でもそれは、ユダヤ人、だけしかそういうことをほとんど知らなかったわけですが、全世界の人に、しかもそれを徹底して、人間の深い魂に刻みつける、ということのために、その最愛の御子を私たち地上に送ってこられて、最も苦しい、目に合わせた上で、私たちの罪を担って、死んでくださったと。で、そのことを心から感謝して信じるだけで、この、知らずに犯した罪も、隠れた罪も、おごりの罪からも、また、思い背きの罪であっても、 許されるというわけですね。もう最終的にこのただイエス様を聖霊を汚す罪は許されないとはっきり言ったことがあって、それはどのようなものかはただ神様がご存知なわけですね。はい。そうしたら私は本当にあるべき姿になると。完全にテレオスっていう、ギリシャ語ではそういうことですけれども。で、このように、罪の許しこそは、本当の完全なあり方、人間としてあるべき姿になる。ということで、そうすると当然ですね、様々な制限から束縛をされると。全くものになる。ターミームってヘブライ語だ。あるべき、本来、到達すべき、本来の姿になると。罪の許しを受け、罪の許しということはまた清めでもある。これは許される人間関係でも、ある種の不正なことを言った、間違ったことをしたと。まあ、相手の人を、ここが許してくださるとなると、本当に清められた。もやもやしたものが、雲が拭いされたという気持ちになることで、清めと許しっていうのは深く結びついておると。で、この、イエス様から罪を許されたものがですね、で、どうなるかというと、当然、このさっき歌った賛美歌にもあったように、天からの賛美が響いてくるようになると。新世歌266番なの2節ですね。主にまたく従いやすけし、我が身は、アマツヤ、神の家、天の国からの歌声が響いてくる。こういう、ある種の天台の響きということが聞けるようになってくる。そのことが、今詩編の19編の最初の部分。天の様々な現象が神様の栄光を語っておると。見て思う、見ての技をも示す。そして昼も夜も、この神様の永遠の素晴らしさ、美しさ、力、それを絶えず語り伝えておると。その福音の喜ばしい神様の国の世界の響きが絶えず送られているって言うんですね、信者の子供に。で、その一部を聞き取ることができるようになる。これは、本当に死の平安を得て、罪の許しを得たときにはそのように広げてくださる。それまでは一切そんなことは思わなかったのに、新しい世界を開いてくださるということですね。そして、神様の言葉っていうものがどういうものかと。それは確かに自分を生き返らせてくださると。本当に真実だ。とこの八節からのところですね。許されたら、神様の御言葉によって許されるならば喜びがあり、暗かった目に光が与えられる。そしてその罪許すと、あなたの罪許そうという、その御言葉っていうものは、どんな甘い言葉、人間的な様々なことよりもはるかに心魂に潤いと喜びを与えるという、ことですね。それはこの新世歌の260の一節によく表れているわけですね。罪とかが許されたら、喜びはどんなものに比べることができないと。だからこそ、もすがら合唱したくなるという。権にも勝り、人権にも勝って、以前にもそのことを触れたら、イエス様の例えのことを、引用してくださった方もおりますが、他のどんなものを、いろんなものを捨ててでも、その宝を得ようとすると。これはみんな、 罪を許された幸いということです。この世でいくら学問、様々な難しい本をたくさん研究して発表したとしても、罪の許しということとは全く関係がないんですね。そうした学問によって、物理学によって原子爆弾、水素爆弾も作られていった。様々な化学物質の学問の知識によっても、ダイナマイトのような爆発物が作られて、それまでと断然違う破壊力を持った爆弾というものがどんどん作られて、数知れない人たちがその爆弾によって死ぬようになった。これも一方では、そういうような、知識によってですね、単なる知識では、人間をどのように大量に殺すようになってしまうかわからない。はい。それで、この問題ですね。罪の問題が、基盤の人間根本問題である。だから、前も言いましたように、イエス様がこの世に来たのは、罪の許しのためだ。生まれた時から十字架につく、っていう使命を特別に負って、担って来られた。で、こういうこの、罪の問題は根本問題だと、人間の。これはコロナであろうが、世界大戦が起ころうが、災害が起ころうが、一貫して根本問題。でも、この世はそういうことを全く言わないだけのことですね。で、このことに関してですね、ジョン・ミルトンが非常に長大な詩を書いたわけです。で、パラダイス・ロースト。失われたパラダイス。楽園喪失とか訳されたりしますが、パラダイスと失われた楽園と。でもその一番最初の出だしの言葉、こういうのは楽園喪失っていう言葉は、おそらくたくさんの人は聞いたことあっても、その元の作品の日本語訳にも触れたという人は極めて少ないかと思います。これはクリスト者であってもそうではないかと思います。このパラダイスロスは非常にカントが言ってるように、その、崇高ということをミルトンのこの詩はですね、最もよく表していると。表したぐらいですね。一般の詩は人間の様々な感情ですね、一時的には。日本の詩って圧倒的にそれです。短歌も俳句も昔のいわゆる詩的な作品、現代詩も。どっか私は、そういう詩みたいな、なよなよとしたですね、およそ力のない女性的な、というか、読む気もしなかったという記憶があるわけです。日本人の新しい新体詩とかいうものもですね、まるっきりですね、なんかもやもやした感情をですね、言ってるだけという感じがしていましたが、このヨーロッパのダンテの神曲にしても、このミルトンのパラダイスにしても、そうした人間のもやもやした、悩んだがどうこうした、どうのこうのとか、秋の日のビオロンのため息のどうのこうのとか言ったですね、ああいうようなものがもてはやされたりしましたけども、まるっきり世界が違うわけですね。ちょっとこの最初の文を、だけでもですね、コメント欄に出しておきます。こういった炎塚でも味わうということのためには、ぜひともこの英語の知識、初歩的な知識でもいいわけですね。ちょっとコメント欄にありましたが、Of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world. And all our woe with the loss of Eden, till one greater man restore us というふうに続きます。これは最初ですね。長大な詩。一番最初は。Of man's first disobedience. 語訳的にちょっと訳をつけてあります。人間が最初にこの disobedience、背いたと。神に不従順だと。そのことについてというわけですね。この長大な詩は人間の罪の問題だと。そして、the fruit of that forbidden tree。禁じられた身、それはモータルテイスト、死に至るような味わいを持っていって、それがですね、実際に、この世界に死と、all our woe、大きな悲しみ、悲痛、叫び、そういうことを一言で言ったわけですね。それはまさにエデンの楽園の創出だったと。でもそれはいつまでかっていうと、till one greater man restores。どんな人よりも偉大な神の子ですね。キリストが私たちを再びリストアしてくださる。立て直してくださる。復活させてくださる。霊的な復活、罪を許しをしてくれるまで。そうしたことが主体のこの物語を書くというわけですね。こういうふうに、長大な詩は、of man's first disobedience と。ここから始まったんですね。人間の最初の不従順という方は罪の問題だ。そういうことで、罪ということはどんなに重大なことですね、重大なことなのかということを、このパラダイスローストという詩ですね、かさに福楽園というのもありますけれども、そういうことを驚くほど、まあ、こうした本来長く書けないような題材を持って書いたと。罪の重大さを見ると非常に深く掲示されたということがわかります。そういうことで、聖書のこの全巻、最初からですね、ミルトンが触れているように、人間が作られて、まず、神様が、あれとあらゆる良いものを備えてくれてあるのに、真ん中の一つの木は、これはですね、繰り返すって言ったように、善悪の木とか訳されたために非常に誤解が及んでしまったんですね。頭部と、ラーの木なんです。頭部っていうのは決して単なる善ではないわけですね。何十種類もの訳がある。素晴らしいとか、美しいとか、繁栄とか、良いとかですね、味わいが良いとか、優しいとか、実に様々なもの。ラーっていうのはですね、忌まわしいこと、闇とか悪とか、そういう様々なそれに類する言葉にあるので、頭部とラーでありとあらゆるものを指すと。それを単に知るということなんですよね。善悪を食べたら知ったらいけないなんていうはずがないわけですね。神様に従うことは善なんだから、それを知ったらいけないはずがないから、英語では good and evil というとですね、単に善と違うわけですね。善というのは道徳的な人間のあり方に非常に限定された言葉です。例えばこの、リンゴは善だなんて決して言わないですよね。この花は善ですと。この花はグートであると。だからこの飲み物グート。グートってのはそういう嗅覚にも、視覚にも、ね、視覚を何でも使える。頭部もそうなんです。だからそういうことであらゆるものを指すということなんですね。これはもう煙大学出た中華人にもそのことがはっきり書いてあることなんですけども、一般的には、善悪の木に食べたらいかないと。特に全くですね、利俗なリンゴを食べたと。リンゴなんてどこにも書いてないことですね。そういうふうな、全く本質と違ったことがですね、堂々と、評論家もそのことで、述べたりしていますけれども、単なる知ることでは死に至ると。そのことを忘れて、神様を知ることが生きる道だと。神様を置いて単なる様々なことを知るのは死に至るというのがまさに現代の科学技術の方向ですね。原水爆っていうのはそれを非常に如実に表したものでありますけれども、その様々な科学技術の産物っていうのは、 だんだんだんだんと人間をですね、そういう弟子に近づけていく。その中においても、この罪をはっきりと知って、神のもとにて許していただくことによって、私たちは、そういう様々な科学技術や権利や金や権力の横行する世の中にあって、このように不思議と全うされていくということなんですね。そして、いかなる権力や金やらそういったものも害悪を及ぼすには天からの響き、幸いなる訪れ、その栄光、絶えず語りかけられ、つけられている永遠な福音と、そういうことを絶えず味わうような道へと導いてくださるということです。そういう罪を犯すのは心の中で犯すものだから、今日の支援の最後のところで、私の口の言葉で心の思い、これも平行法ですね。口の言葉、口は心から出る。口の言葉、心の思い、同じことを言ってるわけです。要するに罪を犯さないようにと。それだけになくて、言葉があなたの耳に勝って福音を語ることはできる。神様のよく知らせを語ることはできるようにと。という願いです。そして、罪を犯したならば、それを許していただいて、またその大いなる世界へと絶えず開かれて、導かれていくと。今日の科学技術の、あるいは金や権力の横行する時代にあって、一層この支援の意味する広大な宇宙観、あるいは罪の許しの彼に関わる深い世界ですね。御言葉の深い世界と、まあ、そういったことますます必要になっていると。今日を言い換えたら、御言葉、神のこういう永遠の真実なことをますます見失いつつあるということなんですね。だから私たちキリスト者というものは、その御言葉を何千年来、旧約から言えば、それをあくまで死守していくと、証をしていく。そういうことが私たち一人一人の、それぞれの持ち場における使命と。で、周囲の人たちが少しでも、この永遠の御言葉に触れることができるようにと、神様の御手がそこに伸ばされるようにという、そういう祈りを持って歩むということが大きな務めだということを知らされています。はい、以上です。